人物辞典
第371ページ、
今日は兵庫県立大学名誉教授末井健作さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
もうかなり長いお付き合いですね。
そうですね、
30年。
そうですね。
そんなになるんですか。
あ、30年ね、
まあ、正確に言うと29年になりますけども。
正確にちゃんと計算してくださった
どこで、
と思います。どこ30年前先生はどこにいらっしゃったんだろう。
ウェリントンで、ね、これもあの思い出の都ですね。ね、あの時、
そうですね、
あの時先生は、ウェリントンへどういういきさつでした。
あれはですね、関西学生ソフトボール連盟というのがございまして、その女子のですね、
はい、
選抜チームが第1回ニュージーランド遠征を行いまして、
その時の監督ですか。
監督はですね、はい、永瀬さんという方でございましたので、
はいはい、
大阪政経女子団体の、はいはい、私は団長ということで、
関西学生ソフトボール連盟の女子遠征チームの団長さん、
はい、団長さんとしてニュージーランドに行かれた
そうです、ね、
ということですよね。
その時ね、
うん、
まあ、私あのニュージーランド万世大学のとこ勤めとったわけですよ、はい、でちょうどあのニュージーランドオーストラリアあたり、そのオセアニア交流協会、日本オセアニア交流協会のがあって、
はい、
で関西から女子の大学生が行くからね、協力してくださいねいう連絡があったんです。でそれで初めて先生とお会いして、あれウェリントンで何試合したんですか。
相当しましたね。6試合ぐらい。
6試合でしたね、
はい、
ニュージーランドはソフトボール盛んなんです。野球は飽きません。
あ、ソフトボールが盛んなんですね、
う
ん、
そうですね。
で結果はどないでしたん。
いや、あれはですね、最初でございましてね、なかなかニュージーランドのピッチャーのですね、球が速くてですね、打てなかったんですね。
やっぱり違います。
はい、もう驚きましたね。
へー、
はい、そこがスタートになりましたね。
そうでしたね。で、まあ、私は住んでたのは150キロほど離れた大学の町に住んどったんですけど、そのオセアニア協会からの連絡で、
はい、
こうした応援に行こういうことになって、それで家族でウェリントン行って応援、それが最初の出会いなんですよ。
そうですか、うん、
で先生ご自身はその専門は何ですの。
私はですね、はい、もう本当に野球少年でございましてね。
野球でした。
もう小学生からですね、大学まで野球をですね、してましたね。
でもう本当に大人として仕事としてもそのスポーツをというのはいつ頃決心されました。
ちょっとこう遡りますと、小学生のですね、
はい、
5年生の時に、
はい、
西山啓二という先生が担任になりました。
はい、小学校、どこの小学校です
か。赤穂小学校というところでありましてね、はい、で私それまでやんちゃだったんでしょうかね、いつも叱られてたんです。
元気よかった、ね、
はい、もうそしてですね、何か叱られると私まあ代表者のようにいつも末井はしっかりしろなんていうような指導を受けてたんですけども、たまたまその先生が、
うん、
末井っていいところあるなということをおっしゃったんです。
ほうほう。
で私は何かむちゃくちゃすごく嬉しくてですね、
うん、
こういう先生になりたいなというのが小学校5年生でございました。で、まあうまくですね、この道53年教育の道、まあ、続けることができました。
その先生もやっぱり体育、
いやそうじゃなかった、小学生でしたんでね、
はい、
大学卒業なさってすぐにお見えになったと思うんですけれども、たまたま体育の授業でですね、鉄棒がございます、
はいはい、
で私は鉄棒もう一つできなかったんですね、
うん、
で私はもう非常に悔しくて、友達に矢野くんというのがいましてね、この矢野くんが素晴らしくいろんな鉄棒をこうできるんですね、技が、
うん、
で私が8月の夏休み1ヶ月間ですね、
はい、
この矢野くんに指導してもらったんですよ。で私いろんなことができるようになりましてね、まあ、もちろん毛上がりとかそういうのもできるようになりまして、でそれをおそらく西山先生が見ておられたのか、
努力してる
の、はい、まあ、おそらく私のこれは推測ですが、 末行っていいとこあるじゃないっていう、
うんうん、
この言葉が本当にこう自分を生かされたなという、もうその後先生のですね自宅までですね押しかけてですね、はい、勉強するようになりましたね。
あ、すごいすごい、
本当にこういうあのきっかけ出会いというのがあるなと思いました。
あの体育の教育を森田さんたちに、その教育いうのを先に、
そうです、
は
あの教師になりたいということがまず第一、
教師になりたい、
これが一つ最初思いましたですね、
はい、それご自身は体育ですね、はい、ですけど体育のよりも教師になりたいのが、
そうです、まずそれが第一条件でございまして、はい、そしてまた野球を続けましたもんですから、今度は甲子園を目指すぞというような、うん、こうイメージがちょっと変わりましてね、
ね、
出ました甲子園、
いえいえ
なかなかね大変なこと
で、そうはいきませんでしたけど、まあ本当に2回戦3回戦なんですけど、
阿子小学校いうことですけど、もともとご出身阿子ですか？
そうです。
でその甲子園の中学高校はどこですの？
あ、中学校も阿子中学校、高等学校も阿子高校、
もうずっと阿子の
環境で来られた、
はい、
あ、はい、それで甲子園には出られなかったけど、やっぱりそれを続けようと思われた。
今度は指導者としてですね、
うん、
監督になってですね、
うん、
目指すというような目的がちょっと変わりまして、
はい、
野球の指導者として、
はい、
で、まあ、大学の方、
はい、
日本体育大学の方へ、
日体大も野球で
野球を、はい、4年間させていただきました。
うん、
は
い、
その後、当時は県立大なかったですから、兵庫工業大学でしたか。
はい、最初、まあ、県立高校、
はい、
姫路東高校の定性課程というところがございまして、
はいはい、
そこへ就職を報職させていただきましたね。
何年頃です
か？昭和42年、1960、おそらく7年かなと。
何年までおられました？
3年勤めさせていただきました。そしてその後姫路工業大学というところに、
はいはい、
呼ばれまして、
はい、
そこからスタートしたと。
だからウェリントンに29年前にいらっしゃった時も、もう姫路工業大学のあの時まだ助教授、
多分そうだったのかなと思いますけども、ね、まあ、講師か助教授、ちょっと
それで出会ったんです。
ですか。
で逆にね、
うん、
私もそのあの時の影響で、うちでもその日本の仕事全部辞めてニュージーランド人になろう、ニュージーランドの大学で先生しとったでしょ、
うん、
ところがそのうち私も父親も一人っ子でさ、うん、2代続けて、でそうなるとやっぱりずっともおられへんなみたいになって、うん、でその末井先生のこの女子ソフトボールチームが来られて応援に行った時に、たまたまその日本オセアニア交流協会からひとみさんいう人が来られてて、
はい、
でこっそり私日本へ将来帰らなあかんかもしれへんねんけど仕事がね言ってたら、そのひとみさんは園田学園の職員さんやったから、
はい、
こそそっから結局
道がついたんですね。
その代帰ってくることになって、だからね、
そうね、
本当遠征の
よくぞ来てくださった
と、試合というのね、
うん、
すごい私の人生も一つ大きく
変えた、そういう出会いがあったんですね。
出来事なんですよ。でその後先生どないずっとソフトボールの指導してらっしゃいました。
そうですね、姫路工業大学でですね、
はい、
ソフトボール部を立ち上げまして、うん、まあ、男子でございますが、
はい、
今度はね、
はい、
そしてこう関西学生リーグ戦でですね、まあ、それなりの戦いをですね展開を、
どこぐらいまで行きました、それなり。
あの当時はチーム数が少なかったんですけども、うん、
何チーム、男子何チームぐらい。
男子はですね、最初私が入った時には4チームから、4大学から、はい、関西大学、京都大学、それから同志社大学
と
姫路工業大学ということでスタートしました。はい、まあ、一部が、まあ、10チーム余りになりましたですけども、
はい、
2回ばかし、まあ、チーム数少ない中でもですね、まあ、優勝されてい
ただいた、ね、
そういう思い出も、まあ、古い話でございますけども、はい、
それで姫工が 県立、兵庫県立大学になったのはあれいつでした？
おそらくあれは何だったんでしょうかね、平成16年、いやです、統合になりましたのが平成16年だったと思いますが、私はあの姫路工業大学の、環境人間学部というのが今度できましてね、はいはいはい、それが平成10年だったと思いますけども、はい、でそれからあのそれぞれ の、 あの県立大学統合が平成16年ということ で、
で、ね、神戸商大とか
神戸
商大、はい、そ3つですか、
看護大学もございましたね、明石のね、
はいはい、そうですね。でそれでまあスポーツの指導をされてきた、やっぱりその作られた男子のソフトボールチームが優勝、リーグ優勝するのはやっぱりすごい思い出でしょうね。
そうですね、その当時公立大学でですね、はい、まあ、もちろん京都大学が国立大学でございましたですけども、はい、少ない学生数の中でですね、まあ、本当によく頑張ってくれたなというのが、だから今もまあ OB 会もございますし、
はい、
そういう学生卒業生と会うのが大変楽しみですね。
女子のソフトボールの指導はもう やめられたんですか？
女子はもともと姫路工業大学でしたので女子チームというのはなかったわけでござい
ます。
たまたま私関西 学生ソフトボール連盟の理事長という、はいはい、まあ、職をですね、
そう、
はい、ございましたもんですから、まあ、男女ともにこう、はい、関係をさせていただいたと、
あ、
こういうわけ
でございます。そういう指導の中であれは失敗やったなみたいなのありますか？
いや、なんというんでしょうかね、ソフトボールの指導の中で大きく変わってきましたのが、なんかボールを取る、キャッチをするですね、
はい、
呼吸をする、
うん、
これがですね、私がシートノックしておりましたら、男子学生だったんでございますが、額でボールを止めたというね、
僕あんた頭、
はい、
これはサッカーみたいな、
はい、
ベディングしてますね。
そして私は驚きましてね、
うん、
どうしてグラブ持ってんのになんでこう額でということを聞きましたら、グラブがこう間に合わなかったというね、なんと言いましょうか、やっぱり子供、お子さんがですね、はい、ボールを投げたりキャッチをしたりする機会がだんだん少なくなってきたのかななんていうのがその当時ですね、今からまあだいぶ前の話になりますけども、
怪我はど
ん
な、
いや、それで私は見ましたらすぐ冷やしましたですけども、はい、少しおでこですね、
おたんこぶみたいに、
はい、そうなんですよ、もう本当に指導者としてですね、もうどう大きな、まあそれが失敗というより驚きという、ですから指導もですね、ただボールを打つのではなくてですね、その手前のボールをまず投げるとか、
うんうんうん、
そして緩いボールをこうキャッチしていく、手投げをしたやつをキャッチしていくとか、そういう指導法もやっぱり考えないといけないなというのを教えられましたですね、はい、
ね、昔だったら子供の頃にお父さんとねキャッチボールをした経験おありでしょうけど、はい、今は少なくなってるのかも。
いや、ともかくそれは子供の遊ぶのは野球でしたからね、
うん、
ところがまあ一つサッカーがだいぶ人気になってきた、それから公園で野球してはいけませんになってきたわけでしょ。我々の小さい時の小さい公園でみんな感覚ベースやなんかいてね、
そうですね、
だからやっぱ変わってきてるんでしょうね。
うーん、
で今も先生そういうその学生さんの指導はしてられますの？
はい、今はですね、はい、定年退職いたしまして、うん、まあ、ただ現在関西学生ソフトボール連盟の会長ということでですね、
はい
はい、年に数回学生、県立大学のソフトボールの学生と、はい、応援に、応援の方に今度は、回ってます。
今その一つリーグ何チーム、
今26、7チームございますね。
はい、多くなりましたね、
はい、4チームからスタートされて、
ね、そうなんですよ、はい、
それで今後先生その目標というか夢というかこういうことができたらなと考えてられるのことありますか？
そうですね、やっぱり今度2020年に、東京オリンピック、
はいはい、
がございますから、
はい、
その中でソフトボール競技が、はい、復活ということで、はい、開催されます、
はい、
まあ、それに向かってですね、 宇津木妙子という方が元全日本の監督をやってた方なんですが、はい、この方が NPO 法人ソフトボールドリームというのを立ち上げられまして、はい、今からもう6、7年になりますけれども、このドリームの法人のですね、まあ理事ということで、少しでもソフトボールをですね普及活動、これにまあ全力を挙げて、特にですねもう幼稚園の子どもさんに、
うん、
これから少しこうボール遊びを、すぐ、の試合というんではなくてですね、ボールを投げる、掴む、打つという、こういう遊びを通じてですね、そういうところのこれから指導にですね、自分の力を注ぎたいなという
。もうおでこで受けんよ。
そうなんですよ。はい、
もう子供の頃ソフトボールとか女の子でも結構やってましたもんね。
そうですよね、
私たちの若い頃、あ、子供の頃は、
うん、いやいや、それはあの、うん、高校なんかでもソフトボール部ありましたよ、
うんうん、面白いからまた復活というのかね。
ソフトボールなんかはね、スポーツ嫌いですけど、だ、うん、けどソフトボールは好きでしたね、もう子供の頃から。
なんかフライとかやっと受けられたら嬉しくてたまらなかったですよ、うん、
はい、ね、まあ、同好会でですけれども、兵庫県立大学も女子のチームが、
うん、
まあ、10年、十数年前にできまして、本当にこうあの初心者の方なんですけども、うん、その方があのボールをグラブでキャッチできたり、それからボール、バットでですね、ボールを
ヒットできたり、
はい、
ね、
当たるね、
これだけでもですね、すっごくもう、嬉しいと言うんですよね、
うんうん、
まあ、こういう指導と言いましょうか、あのトップ選手ではなくてですね、そういう日頃あまりなさってないしてない学生、そういう学生にですね、なんとなく喜びを感じる、そういう指導をですね。
ソフトボールやったね、あの本当のソフトボールすごいですけども、あの昔子供がやっとったみたいな、ね、高齢者のあれだって面白いと思うんですよね。
そうなんですよね。私あの高齢者のあの実はまあ講座をイメージして持ってるんですけども、その中で室内でですね、うん、まあ、ティーボールなんですが、柔らかいボールです。柔らかいバットでですね、室内でですね、ボールを打つ、うん、この打つ喜びというのは高齢者の方もですね、すっごく喜ばれるんですね。
スカッとしますね、
はい、
ぜひぜひそれはね広めていただきたいと思いますね、
はい、ぜひ、今日は、兵庫県立大学名誉教授末井健作さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。